言いたい放題でした。
はい、
はい、いろんな活動されてるんですね。
そうですね、はい、長く支援をし続けなければ、はい、特にあの内部からね。
ですね、はい、そんな8月お盆迫る頃に、もう一つ今日は長く活動されている方をご紹介したいと思います、
は
い、
お盆は過ぎてますかね。
あ、お盆は
今日8月17日
7日で過ぎた頃ですね、はい、番組が始まった頃でございます。6年目に入りましたんで ね、はい、今日のゲストは、はい、出張写真館フォト358オーナーフォトグラファー張力雅美さんです。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。あら、張力さんはなんか別の肩書きで知ってる気がしましたが。
そうですね、
今日はフォトグラファーという
肩書きなんですね。
今日はカメラマンでした。はい、
カメラマンだったんですね。
そうですね、この春から。
あ、そうなんですか。
はい、
フォト358、うん、はい、この数字が気になりません？
はい、358、
これあの奇跡の数字って言われてまして、
はい
はい、あの歴史の中で3とごと8にまつわる逸話が結構あります。
へ、
例えばあの日本ではないんですけども、
はい、
悟空八海沙悟浄であったりだとか、で日本で言えば、徳川の3代5代8代将軍が有名だったりとかね。
あ、そうですね、
ね、うん、であとはお釈迦様が35歳と8ヶ月の時に開眼してるとか、そういうあの世の中の中で3と5と8にまつわる逸話がたくさんあって、
うん、じゃあ我々でしたら、はい、358便にとかね。
そうですね。
どこの便でしょうか、358便。今ちょっと思い出さないと。
で、これ、多分ちょっと前にテレビでもこういう話をしてたらしくて、
はい、
で私この間車を買い替えた時に車のナンバーを358にしたんですけど、そしたら車屋さんがあのお姉ちゃんミーハーじゃなって言われて、え、なんでですかって言ったら、最近3と5と8する人多いんよ、多分テレビで、その358の車番の番号してると事故しないっていう都市伝説がなんかあったらしくて、もうこれに変える人がすごい多いんじゃって言われて、
そんなに3と5と8って社会的にじゃ有名なんですね、うん、全く知らなかったけれども、
ちょっとこれからは気にかけてみましょう、はい。
でこれまた別の話で、母がラジオ、母はラジオ派なんですけど、ラジオ聞いてたら3と5と8のお札のね、末尾数字書いてあるでしょ、あの末尾が3と5と8のやつを持ってると、お金を財布に入れてるとお金が入るってあんた言ってたよってメモ書きくれたんですよ。いや私の写真館フォト358ですけどみたいな。知らない、母は知らない。
なるほどね。
教えてくれたっていう、
いや、そんな同時多発的に皆さんが3と5と8に関心を持ってるなんて、
うん、
ね、
そんな3と5と8の中で、はい、今回ご紹介いただくのは、
はい、
はい、
ですね、サンヨンハイツさんで、はい、7月の22日から8月の25日まで、はい、私のカメラマン仲間40人ぐらい集まって、
はい、
笑顔は世界を救う写真&作品展っていうのをやってます。これはもともと仲間同士で今時カメラ の撮影したデータって、みんなデータは持ってるけど、プリントアウトしないんですよ、
う
ん
う
ん、
あ、そうですね。
で写真って不思議なもので、音楽と同じで、
はい、
その音楽も聞くとその当時のことを思い出したりしません？学生自分の聞いてたものを聞くと、その頃なんか甘酸っぱい何か思い出したりとか、でも写真も同じで、その時の写真をパッと見るとその当時のなんかこう周りにいた人とか、例えば美味しいものを食べてたよとか、その時期のことを思い出すんですよね。でもそれをデータで保存しとくのもったいないから、笑顔の写真をね、いっぱい集めて展示しようっていう話をずっとしてたんですよ。で、サンヨンハイツさんを抑えてたんだけど、
はい、
その準備してる段階で豪雨がありまして、で美観地区とか人が来ない、何かこう倉敷に来て倉敷の観光になるものも合わせて、でしかもね、被災されてる方とかやっぱり元気がなかったり、ボランティア来られる方もやっぱりこう悲惨な土地に行く、疲れて帰ってくる、まあ、サンヨンハイツさん宿泊施設なので、支援されてる方が泊まってたりもするんですけど、
はい、
そういう人たちにも元気になってほしいっていう思いを込めて、ロビーのところに2メーター6メーターの巨大なモザイクアートをね、
はい、
でっかい
展示してるんですよ。瀬戸大橋と岡山城と下に花があって、岡山のフルーツ、桃とかマスカットとかをデザインしたものを モザイクアートだから1枚ずつの写真で、
じゃあ写真で
1万3000枚ぐらいの写真でできてます。
1万3000枚
それがたくさんの笑顔でできてる。
遠くから見ると瀬戸大橋と岡山城に見える、
近くによってじっと見てみて、魚折を探すみたいに見てみると、
一枚一枚写真なんですね。
全部違う写真、2枚ずつぐらい使ってるのもありますけど、でできてるっていう。
はい、
だからもうこの準備する期間、もう設置の期間は決まってたので、はい、そこからその災害があって、これにしようって決めて、はい、すごいバタバタしてみんなで準備をして、設置もギリギリ間に合ってっていう状態だったんですけど、本当にやってよかったなっていうか。
そして逆に考えたらいい時期に抑えてたことになりますよね。
そうですよね。なんか来た人がみんなこう笑顔を見るとなんか口角が緩むというか、
はい、
知らない人の笑顔なんだけど、それを見て口角緩んで笑うと免疫力高くなるので元気になれる、はい、そんな作品展を25日までしてます、
はい、今月25日まで行けば見ることができるんですね、
はいはい、行けば見れます、
はい、
そして、
そしてですね、その期間中の中での最大のイベントとして、はい、その18日
お明日ですね、
明日ですね、
はい、今初回放送をお聞きの方は明日です、
うん、明日、はい、はい、子育ての面白さが分かるっていう大タイトルで、無料で講演会をします。でこの講師の方は私たちがそのカメラマンみんなが習った全力授業の講師の方で、はい、この間幕張で S1 っていうすごい大きなイベントがあったんですけど、うんうん、その時にも5000人の前で登壇したっていう実績を持ってる、はい、人が来て、子育てに悩んでるお母さんっていないと思うのね、
はい、
でそんなお母さんたちが楽しく子育てできるようにするにはどこにフォーカスしたらいいかとか、
あ、これカメラ目線ですね、
カメラ目線ですね、
フォーカスするわけですね。
そうで私たちが使ってるカメラも手段の一つであって、はい、方法は無限にあるんだけど、じゃあその無限にある手段の一つを使ってカメラに触れてみよう、
はい、
で親子で巨大なシャボン玉作ったり、バブルアートしたり、ダンボールアートを作ってるので、そういうので遊んでもらって、それを全部ね、カメラマンが随時写真撮ってます。でそのデータは講演を聞いた後で、はい、もう無料で、その Google フォトに入れるので、はい、それも好きなだけ持って帰ってくださいっていう形で、まあ、みんなでこう遊んで楽しく遊んで、で、子育てが楽しくなる講演を聞いて、でより豊かな、今よりももうちょっとだけ豊かな、
はい、
でもうちょっとだけ笑顔になれるような、そんな講演会があるので、はい、もう無料なので、ぜひね来てほしいと思います、はい、サインハイです。
8月18日、はい、時間が
ね、講演自体は1時から3時までなんですけど、はい、そのバブルアートとか始めるのは12時から始めるので、水分と熱中症対策をしっかりしていただいて、はい、来ていただけたらと思います。
子育ての講演会だけれどもやっぱりこうカメラから結びついているんですね、
子供たち、私、まあ、いっぱい撮影行くんですけど、はい、カメラを向けるんじゃなくてカメラ覗かせてあげるんですよ、するとねいい写真撮るんですよ目線が低いでしょ、はい、大人と違うくて、ただね大人じゃ見えない世界が見えていて、子供たちには、でその自分我が子がシャッターをしたお母さんってめちゃくちゃいい顔してるの。
まずは明日8月18日の講演会、そして25日までは写真展、はい、写真と作品展ですね、
はい、この作品展は、ハッシュタグで、サイオンハイツもしくは全力作品展っていうハッシュタグつけて、はい、インスタグラムかフェイスブック投稿してもらうと、後で抽選をさせてもらって、はい、でサイオンハイツの支配人賞、支配人に選んでもらうのと、カメラマンの賞が当たって、はい、支配人賞はちょっとな、支配人の方が宿泊割引チケットかなんか考えてくれてます、なのでカメラマンの方は無料撮影チケットが当たるかもしれない。
そうですか。
なので来て投稿してほしいです、夕日も綺麗なんでね。
ああそうですね、はい、わ、はい、かりました。このあたりで時間いっぱいになりました、はい、空尾さん満足されました？
いやお腹いっぱい
はいはい、では張力さんは他の番組で他のコーナーも持ってらっしゃいますから、またお声聞くことはあると思います。
そうですね、
はいはい、ではこの後しばらく羽田までご一緒しましょう、
はいはい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
フォトグラファーの張力正美さんでした。この後はマグ&ピーチのコーナーです。